舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日は舞鶴市消防本部より内藤拓さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでこの消防出初め式毎年はい、されてますけれども、今年はいよいよあさって1月14日日曜日となりましたね。
はい、
はい、場所はどちらになりますでしょうか。
はい、場所としましては、舞鶴市総合文化会館三条通り五条会館一帯となっております。
はい、ということで東舞鶴ですね。
そうですね、
はい、
東舞鶴ですね。はい、
総合文化会館そして三条通り塩路プラザで開催されるということなんですが、こちらねどういった目的で毎年実施されてるんでしょうか。
はい、消防出初め式というのは新年の恒例行事の一つという位置づけもありますが、消防職団員の式の効用や市民の皆さんに対する防災意識の啓発を目的として実施しております。
なるほど、皆さんの式の効用であったり、あとは市民の皆さんに防災の意識を高めていただくために毎年1月に行われているということなんですね。
そうですね。
はい、そして当日はどういった方々が参加されますでしょうか。
はい、当日の参加期間としましては、舞鶴市消防本部、舞鶴市の各消防団、婦人消防隊3隊、舞鶴市東西消防署、少年消防クラブ、また、各種関係機関の方にご参加いただきます。
はい、ということで消防職団員の皆さんをはじめ各種関係機関の方がパレードをされるということなんですね。
はい、
はい、当日はどういった流れになりますでしょうか。
はい、当日の流れなんですけれども、まず、総合文化会館において式典を実施します。
はい、
主な内容としましては、京都府消防協会長表彰をはじめ舞鶴市長表彰と各種表彰、それと平成29年4月30日付で退職されました消防団長への感謝状の贈呈がございます。全体で204名の方に対して表彰を実施します。次に三条通り八島四季島館において海上自衛隊舞鶴音楽隊を先頭に東部隊また車両部隊がパレードを行います。で最後に五条海岸一帯塩路プラザにおいて海上保安部巡視艇による放水展示、消防車両の一斉放水、海上自衛隊第23航空隊による祝賀飛行が実施されます。
はい、ということで流れとしてはまず10時から式典が行われるということですね。
そうですね、
はい、こちらが総合文化会館にて、消防の表彰であったり感謝状の贈呈があるということですね。
はい、
で今年は204名の皆さんに表彰状が授与されるということ なんですね。
そう
ですね。そしてその後11時30分頃からパレードが行われるということで、三条通り東の駅前ですね、あそこの三条通りの八島から四季島の間、
そうですね、
を皆さんで歩かれると。
はい、そうですね。
圧巻ですよね。
そうですね。
うん、はい、そして、皆さんが歩かれるだけじゃなくって消防車両も、
そうですね、
通られますよね。
はい、
はい、
消防車両42台がパレード実施いたします。はい、
でこちらは一般の方にもご見学いただけるということですよね。
はい、
はい、そしてその後そのご一行様は海へと向かいましてですね、12時10分頃から一斉放水、
はい
はい、そして祝賀飛行が行われるということなんですね。
そうですね、はい、
はい、でこちらももう一般の方見学いただけますのでぜひご覧いただきたいということですね。
はい、
はい、こちらがいよいよあさっての開催となりました。1月14日日曜日午前10時からだいたい12時10分頃まで消防出初め式が開催されます。ナナコチャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市消防本部より内藤拓さんをお迎えして消防出初め式のお話をお伺いしております。さあ先ほどの、ね、お話の中で11時30分頃から三条通りをパレードされるというふうにおっしゃってたんですけれども、 ね、いろんな方がパレードされます。でその中で消防団員という、ね、ことをおっしゃってたんですけれども、こちらは消防職員さんと団員さんっていうのはどう違うんでしょうか。
はい、消防署には常勤の消防職員が消防業務に従事しているのに対して、消防団は常日頃それぞれ他に本業を持ちながら災害時には消防防災活動を実施する非常勤特別職の地方公務員となります。当市におきましては東地区に9消防団、西地区に11消防団の全20消防団で構成されており、市内の各地域を管轄しています。
はい、ということでその職員さんはもう常にその消防署にいらっしゃる方で、団員さんっていうのは普段はそれぞれお仕事をされていて、ある時に集まって活動されると。
そうですね、
いう違いがあるんですね。
はい、
はい、そんな消防団の方の主な活動はどういった内容でしょうか。
はい、災害発生時には、常備消防と連携しながら迅速に対応します。火災発生時には消火活動を実施します。また台風や、集中豪雨等の災害が発生した場合には、河川パトロールを実施したり、河川の氾濫や堤防の決壊が起きないよう土のう積みなどの水防活動を実施し、地域の被害軽減に努めていただいております。
なるほど、火災ですとか台風などの災害があった時に地域を守るために活動されているということなんですね。
はい、
はい、その消防団員さん今どれくらいいらっしゃるんですか。
舞鶴市の条例定数は1380人となっているんですけれども、平成30年の1月1日現在で、1082名となっております。消防団員数は定数の約8割で不足しているのが現状です。
じゃあその定数に対してちょっと今足りない状況ということなんですね。
そうなんです。
うん、はい、どうして減少されていると思いますか。
そうですね、各市町村で、消防常備の消防が、配置されたということもあるんですけれども、就業形態の変化ですね。例えば、企業にお勤めの方が増えたりとか、あとは高齢化によるもので、だんだんそういう消防団の確保というのが難しくなっているのが現状ですね。
なるほど。この消防団員さんっていうのはどなたでもなれるものなんでしょうか。何か資格とかが必要なんですか。
特に、資格は必要ありません。
はい、
基本的には市内にお住まいの18歳から44歳までの方で、自分が育った町、自分が暮らす町、そして働く町、かけがえのない大切な人が住む舞鶴市を守りたいと、そういう思いがあればどなたでも入団していただくことができます。
あ、なるほど。特に資格は必要ないということなんですが、年齢が決まってるんですかね。
そうですね、
はい、18歳から44歳までの方。
はい、
はい、で先ほど、東西で20消防団があるというふうにおっしゃってたんですが、それそしたら各お住まいの地域に所属するというような格好になるんですかね。
そうですね、そういう形になりますね。
はい、この中には女性もいらっしゃるんですか。
そうですね、はい、舞鶴市におきましても、全体で5名の女性消防団が入団されております。各種式典の進行や広報活動、舞鶴市全体の消防団行事等に参加されるなど、積極的にさまざまな活動を実施いただいております。
はい、この1082名のうち5名が女性ということで、あ、貴重ですね。
そうですね、
はい、これぜひ女性の方も入団していただきたいと。
そうですね、
いうところですけれども、これもまた年齢とかは一緒ですかね、条件は。
そうですね、条件は同じですね。
はい、はい、さあこのね、消防団員さんのお話をお伺いしてるんですけれども、先ほどねこの団員さんの数が減っているというふうにおっしゃってましたけれども、どのようにこの維持というか増やしていくような取り組みをされているんでしょうか。
はい、平成25年度に、舞鶴市消防団審議会を設置しました。
はい、
有識者の方々に1年余りにわたって、消防団管轄エリア、消防団員の確保、消防団員の配置、女性消防団員の入団、消防機械器具の配置の、5項目の今後の在り方について審議いただきまして、平成27年の1月にその答申を受けております。また、その審議会の答申をより具体化するために、舞鶴市消防団審議会の答申に基づく消防団具体化検討会を持ち、消防団員がより活動しやすい環境を整えるよう 各消防団員と、常備消防で協議しているところであります。
その消防団員さんがより活動しやすい環境というのはどういうものでしょうかね。
はい、例えばですね、消防団員の処遇の改善としまして出動手当の見直しを行ったりとか、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、企業にお勤めの方っていうのが多いということですので、消防団員を、がお勤めの企業に対しまして消防団協力事業所制度の表示書を交付するなど、消防団員が活動しやすい環境の整備に取り組んでいます。
なるほど、ね、活動しやすいように取り組んでくださっているということなんですが、これも制服とかは貸してもらえるんですかね。
消防団活動に必要な被服は、市から貸与されます、
はい、
また、年間報酬の支給および、災害訓練等に出動した場合は出動手当が支給されます。また、災害現場において消防団員が公務上の災害によって、損害を保障するため、公務災害保障等の制度も設けております。さらに、功績抜群な消防団員さんや、多年にわたり功労多大な消防団員さんには、各種の表彰があります。
はい、
また退職時においては一定期間以上勤務し退職された場合には消防団員の階級および勤続年数に応じて退職保証金が支給されます。
はい、そういった、ね、内容になっているということなので、このね、地元舞鶴を守りたいという気持ちがある方なら資格は特に必要ないとおっしゃってましたので、ぜひね、この消防団員興味があるわという方いらっしゃいましたら、お近くの消防署までお問い合わせいただけたら、
はい、
はい、と思います。はい、私永野由香がお届けしております、ななこチャッタラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市消防本部より内藤拓さんをお迎えして、消防の出初め式についてお話をお伺いしてまいりました。さあ、ここで火災救急救助の概況も教えていただけますでしょうか。
はい、平成29年中の火災件数は19件でした。
はい、
火災による死者は2名で負傷者は1名でした。残念ながらお亡くなりになる方もおられました。
はい、火災の原因ってどういうことですかね。
はい、全国的に見ますと出火原因というのは放火が上位を占めてるんですけども、
はい、
まあ、今年、まあ、都市によっては違うんですけれども、舞鶴市の火災原因としましてはコンロ、ストーブ、焚き火といった形になりますね。はい、冬は空気が乾燥して、さらに暖房器具も使用しますので火災が発生することがやはり多くなります。皆さん十分注意してください。
はい、そうですよね。コンロ、ストーブ、焚き火、こちらが舞鶴市で上位を占めているということなんですが、まさに今使えますよね、鍋したり。
そうですね、
ストーブも毎日炊きますし、焚き火される方もね、
そうですね、
見かけますよね。
はい、
はい、こういったものが火災の原因になっているということなので、特にね、今の時期空気が乾燥しやすいですよね。
そうですね、
ということで、はい、こう火が広がりやすいんですかね、空気が乾燥すると。
そうですね、広がりやすくて消しにくい形になりますね。
はい、ということなので、今の時期特にこの火の取り扱いには注意してくださいということですね。
はい、
はい、そして平成29年中の救急はどれくらい件数ありましたか。
救急の出動件数は3615件でした。
はい、
はい、で搬送人員といいますのは、3411人、種類なんですけれども、発生する種類は急病ですね。
急病、
はい、病気の方が多かったです。はい、
急に倒れちゃったりとかっていうことですか。
そうですね、いろいろな病気はいろいろあるんですけれども、はい、やっぱりトータルして病気が一番多かったですね。全体の 63% という形になっております。はい、
その他には怪我だったり。
はい、そうですね、
はい、救急の件数としては3615件、こちらが去年の1月から12月までのデータということですね。
そうですね、
はい、そして救助の件数はいかがですか。
救助の件数は、 平成29年中ですけれども、71件ですね、
はい、
これは昨年に比べて36件増えました。
あ、すごい増えましたね。
はい、
はい、
事故、種別としましては、建物による事故、
建物
事故が20件と全体の 28%、
うん、
で交通事故が19件、
はい、
全体の 27% となっております。
はい、
まあ、最近では、まあ、高齢化によってですね、建物内にいる、方と連絡が取れないという事案が、はい、増えておりますので、ご近所の方と連絡が取れる体制を取っておいていただきたいというふうに思います。
この建物事故っていうと、その屋内で発生した事故ということなんですかね。階段から落ちちゃったりとか。
そうです、階段から落ちられた方は一般負傷という形になるんですけど、
はい
はい、救助の必要がある事故ですね。
はいはい、どういうのが建物事故に当てはまるんですかね。
先ほども言わせていただいたんですけども、その連絡が取れなくて、
うん、
はい、建物の中にいる人と連絡が取れないっていう風な事故ですね。中でもしかしたらこう倒れられているとか、はい、そういうことが考えられる事故ですね。
あ、なるほど、
はい、
ね、一人暮らしの高齢者さんとかに多い事故ですかね。
そうですね、高齢化が進んでおりまして、はい、そういうことがちょっと考えられますね。
なのでね、こう近所の方の見守りっていうのが大切になってきますよね。
はい、そうですね、はい、ぜひその連絡を取れる体制で、はい、過ごしていただきたいというふうに思います。
うん、
はい、
ね、離れて暮らす家族がいらっしゃるかもしれないですし、ね、そういう方がもし、ね、頻繁には来れないかもしれないので、近所の方で見守ってみんなで事故を防げるようにということですね。
は
い、
そうですね、
はい、でこういった、ね、火災救急救助の概況を今お伺いしたんですがね、我々やっぱり火の取り扱いだったり、あとどんなことを気をつけたらいいですかね。
そうですね、火の取り扱い、火の取り扱いという点で、住宅防火、命を守る7つのポイントというのがありまして、
はい、
3つの習慣、4つの対策というのがあるんです。
はい、
はい、それで3つの習慣というのは、寝タバコをやめる、
うん、
ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、
うん、
最近繊維質の服とかそういうのが
あ、セーターとか、
はい、はい、ああいうのを近くに置かれていると そちらに燃え移ったりというふうなことが考えられますので、はい、それは避けていただきたいと。はい、でガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す、
うん、
はい、あと4つの対策なんですけれども、逃げ遅れを防ぐためには住宅用火災警報器を設置する、
はい、
寝具、衣類およびカーテンはカーテンからの火災を防ぐためには防炎品を使用する、うん、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器を設置する、
うん、
お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る、でこういったことが、重要だと思います。
はい、はい、こういったね、命を守る7つのポイントですね、ぜひね、頭の片隅に入れていただきたいなと思います。さて、ここでもう一度消防出初め式について日程をお知らせしたいと思います。あさって1月14日日曜日の開催です。時間は午前10時からということなんですが、まず10時から式典があるということでしたね。
そうですね、舞鶴総合文化会館の方で、はい、式典が実施されます。
はい、こちらで消防表彰感謝状の贈呈があるということです。でその後11時30分頃からパレードが行われるということですね。
はい、そうですね、三条通りでパレードを行います。
はい、はい、こちらは海上自衛隊舞鶴音楽隊を先頭にした消防職団員、東西少年消防クラブ、婦人消防隊、消防車両の分列行進やがあるということですね。
そうですね、
はい、そして、12時10分頃には塩地プラザにて一斉放水、そして祝賀飛行が行われるということですね。
そうですね、はい、放水車両は31台となっておりまして、
はい、
迫力ある、ちょっと実際に見ていただきたいというふうに思います。
はい、はい、ということで、放水車両が31台、ね、ずらっと並びます。
はい、
そして海上保安部巡視艇による放水展示、
はい、
そして海上自衛隊第23航空隊による祝賀飛行ということで、ヘリコプターが飛ぶということなんですね。
そうですね、
はい、はい、こちらぜひ一般の方もご覧いただけますので、 足を運んでいただきたいと思うんですが、はい、ちょっとねこのパレードの時一部交通規制を行うということなんですね。
はい、そうですね、はい。
三条通りの塩地通りから大門通り間、そして大門通りから敷島通り間およびその周辺は、車両通行規制がされるということですね、はい。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。そして最後に一言あるということですね。
はい、
はい。
当日は、海上自衛隊舞鶴音楽隊や、海上自衛隊第23航空隊、舞鶴海上保安部の皆さんにご協力いただきまして、出初め式に、花を添えていただきます。
はい、
消防職団員の有志をぜひご覧いただきたいと思います。皆さんぜひお越しください。
はい、ということでラジオを聞きの皆さんもぜひ足を運んでいただきたいなと思います。それでは本日のゲストは舞鶴市消防本部より内藤拓さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。